はい、どうも沢田信也です。今回ですね、日付の詳細は一家、ゲーム会をやった後の居酒屋での収録です。ゲストをお呼びしています。今回のゲストはボードゲーム研究室の、川崎さんと直さんです。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
あともう一組、モブラジオの宮野さんです。
はい、どうもこんにちは、よろしくお願いします。
ちょい、やっぱそれで行くんですか。
最初はこれでいいとか
んだな。最初はね、誰かわからないから。
どこの FM ラジオのパーソナリティ
かっこいいですよね。
もしかして80人
の方ですか。
俺狙ってますよ。狙ってますね。ま
あ、僕全然801ぐらい。
いやいや十分
です。801やったら微妙になったらザーって聞きづらいチャンネルじゃないですか。まあ、それはさておき、今回何話すかっていう話なんですけど、まあ、2月の某日にですね、ゲーム会を開いたわけですよ。きっかけは僕が人狼ゲームをちょっとやりたいから、まあ、知り合いである直井くんちょっと開催してよっていう、まあ、どことの社長みたいな頼みがしたらですね、まあ、開いてくださったってことでね。
ちみちみ。
はい。ちょっと人狼ゲームを開いてくれないか。そんな感じでね、人狼ゲームと、まあ、ちょっとしたボードゲームを何種類かやった、はい、後ですわ、うん、はい、でその後の居酒屋のスペースで収録してます。
はい、
で、まあ、今回の配信タイトルは何にしようかと思ったんですけど、正直人狼ゲームの話に関しては、うん、ボードゲーム研究室の方で、はい、ゲストとして出させていただいて、はい、話しちゃっているので、はい、話すことがないなと、はい、なのでリンクを貼っておきますから、そちらの方を聞いていただきたい。
ありがとうございます。
というわけで、今回は何を話すかっていうと、はい、もうボードゲーム全般について喋ろうかなと思います。で、僕自身はボードゲームそんなに親しみがなくて、はい、正直もう社会人になってからですよ、知ったのは。もっと厳密に言うと、ナヨ君と知り合ってからですよ。
あ、じゃあつい最近、
ね、ほんと最近ですね。で、その面白さって分からなかったし、やったこともなかったんですけども、とりあえず体験してみると非常に面白いじゃないかっていう話があるので、はい、まあ、ボードゲームの啓蒙活動じゃないですけども、はい、それからいろんな、まあ、インターネットで情報を仕入れたり、はい、まあ、自分自身もね、はい、ポッドキャストやってますから、そういう番組がいいかなって探すと、まあ、いろいろとありますわ。はい、ボードゲームをテーマに何かやってる方とか、はい、そういう方々を集めてもらってですね、はい、まあ、ボードゲームをもっと啓蒙しておこうじゃないかっていう回に、今回はしたいかなと思っているので、はい、今後の話はあなたたちが自由に話してください。
これ、投げきた。
めちゃめちゃ無茶ぶりじゃん。
ボードゲームの魅力について話してください。
いや、さっきなんか打ち合わせたら質問するんで答えるだけですみたいな話を聞いたんですけど、う
ん、そんな、まあ、聞いてた話と違いますね。
そうですね。これは訴えていいんですか。
そのことだよ、そのことで浅いやつらはそんなのノープランですよ、毎回。
そうですね、とりあえず今回直江さんが、まあ、あの沢田さんとはもともと面識があったということで、こういう話になったんですけど、
まあね、その狭くて浅いやつらのリスナーでやってくださったっていうのがあるんですけども、はい、でもまあ直樹くんがね、はい、しきりに言うんですよ、はい、ボードゲームしましょう、沢田さんと。
あ、そうなんですか、
は
い、素晴らしい。
そうなんです。で、正直ボードゲームにそんな触れたことない僕としては、その魅力が全然わからないから。
ですよね、それはそうです。
やっぱりそのネックとしては、はい、その場所と時間
ね、はいはい、
そうです。やっぱりイメージ的に、うん、そのテーブルにたくさんいろんな札とかを広げるっていうイメージがあるから、
う
ん、
そうですね、
まず場所どこですんねんって話だし、 そんなレンタルスペースとかも、はい、安ないやん。
そうですね、
でカラオケボックスって言っても狭いやんっていうのがあったし、はいはいはい、かつ時間、やっぱりそのテレビゲームならば、うん、もう30分でやめようと思ったらやめれますけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
イメージとしてやり始めると長いやんっていうのがあったから、なかなかタイミングがつかめなかったんですよ。はいはい、でも今回ね、あの、もう以前からやろうって言ってた話があったんで、はい、かつ最近その人狼ゲームっていうのが、はい、ツイッター上とかでも話題になったから、ちょっと実際体験してみたいなっていうのがあったから開催してもらったっていう話なんですけど、はい、やってみたら、はい、面白いじゃない。
ねえ、
ボードゲーム面白いじゃないと。
だいぶ喜んでいただけてよかったな。ね、
素晴らしい。
うん、でかつ、まあ、直江君もね、はい、今となってはそのボードゲーム研究室っていうポッドキャストで始めてます
し、ね、澤田さんと出会った頃っていうのは
やってませんでしたからね、
うん、あのリスナーの一人
なんですね。そうです、自分からも情報発信していくぞみたいな
やる気です。
心意気がね、できますから、ぜひもうそこも協力しとかなあかんなと。
ありがとうございます。
は
い、
で今回のゲーム会でですね、はい、まあ、お初ですけども、はい、まあ、モブラジオの宮野さんと
出会
いましたから、
そうですね、
はい、もうそれはもうボードゲームに携わってる、はい、クロートの人たちを集めたら。
いや、クロートではないんですけどね、そこはちょっと言っとかな。
そうですね。
ボードゲームに携わってる、あの、クロートの人たちを集めた
ら。今の編集するぞ。もう一回言わなダメですからね、ここ。
それはもう、 こなれてるね、ボードゲームに携わって遊びをこなれてる人たちを集めたら、まあ、さぞかし有意義な話ができるだろうということで集めたわけですよ。
あの、ね、うん、あのそこに関してはねちょっと言わせてもらいますけど、はい、
あのドラゴンボールで言うと僕らあのヤムチャレベル
あのね、ボードゲーム系ポッドキャストって結構まあいろいろ
あるんですけど、最低はたくさんありますね、は
い、その中でも、有益な情報がないと評判のポッドキャストがボードゲーム研究室なんで
まさに狭くダサいやつらにピッタリ
なんですよ。いやいや、そんなことですよ、もう全然ないと、なんか僕たちが遊んで面白かったことをまあわいわい言ってるだけなんで、
はい、
まあ、ただそこに関してその楽しくやってると、ボードゲームって楽しいんだよっていうところが伝わればそれはそれで、うん、十分だと思いますんで、その苦労とかどうかね、別としても、はい、雰囲気だけでもね、味わってもらったらね。
あ、じゃあ、苦労度っていう言い方がまずあるならば、長く遊んでる人っていう言い方をしますね。
そうですね、長くっていうのもな、これ微妙なんですよね。
あ、じゃあ、もっと、うん、じゃあもっと低めに言うて、うん、ボードゲームを楽しんでる人にしましょう。
あ、そうですね、それからちょうど、
ちょうどいい。あ、いいです、いいです。
めっちゃ他にもいっぱいあるわ。全然いっぱいあるわ、そんな人。
ちょうどそれぐらい
の、
う
ん。でも、そんぐらいの。
うん、ですよね。
はい、
うん、
まあ、その感じでね、なんかそのボードゲームっていう、うん、ジャンルっていうんですか、カテゴリーっていうんですか、
う
ん、
そうです
ね、に対する、まあ、偏見とかがあるならばそれは取っ払いたいし、
そうですね、
まあ、魅力をよりもっと伝えていきたいっていうのがあるんですけども、うん、明確な答えが出ることは期待していないので、
はい、
まあ30分程度、はい、適当に喋れたらなと思ってます。
そうですね、
はい、
うん、どう、まあでもさっきね澤田さんが言われたみたいなイメージがやっぱり普通の人からするとそういうイメージ持たれてる方が多いんじゃないかな。
まずね、ボードゲーム初心者の僕から言わせると、はい、ボードっていう言葉がダメね。
あ、やっぱり。
あ、そうなんですか。
それね、でもそういうこと言われる方いますよ。
やっぱりね、ボードっていう言葉が持つイメージってすごい強いと思いますよ。
ほうほうほう
ほう。やっぱりまあ、単純にいたと思う人もいるかもしれないし、やっぱり卓上っていうイメージになると、
そうですね、その言い方を変えようっていう人もいますからね。
だってね、厳密に言うと、テーブルゲームじゃないじゃないですか。
うん、
ボードゲームっていう言い方するでしょ。
あ、そうですね。
で、正直何も分からなかった頃って、うん、ボードゲームって人生ゲームぐらいしか知らなかった
ですよね。そう言いますよね。
はい、
でも、なんか、まあ、些細な話で言うと、はい、カードゲームはボードゲーム一種って言ったら、
はい、
そういうもんでしょ？
そうですね。
要は、うん、数人で卓を囲んで、うん、その上でやるゲームが全部ボードゲームなん
です。そうですね。だいぶ幅広い言葉だと思います。
で、今回やった人狼ゲームなんかにしては、うん、ツールなんかを使わないわけ
ですね。
役割分担のためのカードがある
だけで。そうですね。それぐらいしかないですから。
だからそのボードゲームって言い方がね、うん、ちょっと偏見を生みやすいんじゃないかな。
一部のね人はそこのそこももちろん問題視してて、ーボードゲームっていう呼び方をもうちょっとこうおしゃれに変えてみたらどうかと。
おしゃれ
に、なんかね、そういう話をされてる方もね、
ユーロゲームとかねよく言うんですよ。
なんかなんて言ったかな、
ドームゲームみたいな。
なんですかそれ、呪文みたいな。
ああ、いや、スーシー的な感じ。
ああ、業界的に。
本気です。
いや、それなんかイメージ悪いような気がする、逆に。
どうも無芸しないみたいな。
どうやろう。なんかね、その、テレビゲームってでもどうですか、ね、テレビゲームっていう響き自体は、あんまり。
認知度がね、
そっか、
初めからファミコンのイメージが強いし、文化として根付いてますから。
なるほど。
ボードゲームも歴史的には長いのに、文化として根付いてないじゃないですか、
そうですね。それはでも確か
に。遊びのジャンルとして選択肢に入らないじゃないですか。
そうですよね。
あれをね、どうにかしなくちゃいけないですよね。
そうなんでしょうね。
正直僕からしてもらったら、もう今日やった人狼ゲームなんかは、国家遊びの一種ですよ。
はいはい。
その狼側と村人側の役を演じるっていう国家遊び、
うんうん、
それをボードゲームって言っちゃったら敷居が途端に高くなっちゃう。
ああ、言わない方がいいとですか。ああ、なるほど。
人狼ゲームっていう言い方ももっと変えた方がいいですよね。
そうですよね、
老人無芸みたいな感
じ。また
また
そのとりあえず逆にしてみる的なのは何か意味があるんですかね。
ないですかね。
ど
いやでもね、まあ解決方法は知らないですよ、正直言ってないですけど、今、はいはい、ただその言葉の響きに対する偏見っていうのは強いんじゃないかな
と。それはね、大きいと思います。いや、あると思いますよ。やっぱり名前、商品とかでもね、はい、名前一つで売れ行きが変わるっていうのはもう常識というか、
なんか逆にね、ボードゲームって言われると、うん、結構一般的には人生ゲームとか、うん、オセロとかってイメージして、まあ、入りやすいかなと思うんですけれど、
は
い、
それだけって思うんですよ。
あ、ね、
それ以外のゲームってなった時に、え、あるのってなるし、でじゃあどんなゲームってなった時に、そっからがすげえ幅広いじゃないですか。人狼ゲームもボードゲームやし、
そうですね、
まあ、カードを使ったツールを使っていろんなゲームもボードゲームやし、
そうですね、そうそうそう、
途端にコアな世界の雰囲気になっちゃうんですよね。
あの一般的にね、テレビゲームっていうと、うんうん、どこまで入るかっていうと、まあ、ファミコンからプレステ3とか全てが入るんですからね。そういう意味で言うとボードゲームっていうのは多分すごい範囲が 含まれてる言葉であって、あるにもかかわらず一般の人からするとおそらくすごく狭いものだと思われてますよね。だから言葉の意味以上にちっちゃいというか、
単純にコアに思ってしまう
ですよ、ね、
マニアックな感じ、
なんかそんな感じしますよね。それは確かに。かといってな、ここでそのいわあの一般的な言い方としてアナログゲームっていう言い方もあるんですけど、
うん、あ、そうですね、
あのデジタルに対しての
アナログゲームって言い方が古いよね。
そうですよね。なんかそこもな、いまいち
なんかすごい、文化としては廃れたゲームに固執してる
み
た
いな印象がある、ね、ネガティブな感じしますからね、やっぱり。
そう、そういう意味ではね、僕なんかはボードゲームに触れたんで本当社会人になってからなんですけど、はいはい、皆さんはボードゲームに触れたきっかけはどうなったんですか？
ね、私なんかはもともと子供の時からそのボードゲーム自体はまあ やっぱりやってたんですよ。
やってた。
パーティージョイシリーズとか、
はいはいはい、
あのちっちゃい、あ、もう折りたたみ式のボードゲームみたいな、 あとお化け屋敷ゲームとかっていう、あのエポック社が出してたあのボードゲームとかがあるんですよ、はい、でその頃は、まあ、ゲームの一つとして遊んでたわけですけど、うん、でその後にファミコンが出て、
うん、
ファミコンが出てからはもうデジタルの方にちょっと流れてしまったんですけど、うん、でその後ね、大人になってから、まあ、働き出してから遊戯をやりだした、
うん、はいはいはい、カードゲームね。
そうそう、でその時にカードゲーム面白くなって、それが第2次だったんですよ、
うん、
でそこでまた一旦忙しくなって遊戯もやらなくなって、第3次が、うん、いわゆるドミニオンっていう、
はい、名前を聞いた、
あのカードゲーム、大ヒットカードゲームあるんですけど、それをやった時になんて面白いんだと、
うん、
でそれが一番最近ハマったブームの一つなんですけど、
なるほど、
まあ、これもそのなんでしたかっていうと、ネットでどうもこういうのが流行ってるらしいと、
うん、
で遊びたいけど、ちょうどね、その時も品切れで手に入らないんですよ。
うん、
はい。で、会社の人がたまたまドミニオン持ってらしたんで、それを遊ばしてもらって。
うん、
で、遊んでみたらやっぱり面白い。ということで、なんとか手に入れて、その後、もう、なし崩しのこう、ボードゲームを買い出したみたいな。
なるほどね。
やっぱり触れる機会があってこそだと。
そうですね。ちょっと思うところは、今ふと思うところがあったんですけど、うん、まあ、それは後回しにして。
あ
れ、名古屋さんとか
ね。そうですね。僕なんかもちっちゃい頃は、その、アナログゲームっていうか、うん、ブタミントンとかしてますね。うん、
ああ、してる、してる。
アンナとか、まあまあ、遊んでたり、うん、
はい、
あと、天才、ちゃうわ、平成教育委員会。
ああ、懐かしい。
マジカル。A2 ぐらいの箱をパカッと開けたら、いろんなカード
があるよね。難しいですね。
うん、マジカルズのパワーゲーム、
ね。あったあった。あの頃はね、結構テレビ番組コラボのゲームありました。
遊んでたんですけれど、まあそれからもうめっきり遊ぶ機会は減ってしまって、うん、で、大学生の頃に、まあネット経由で、今日遊んだ人狼ですわ、うん。人狼を遊ぶ機会がありまして、うん、で、まあ、人狼遊んでるうちに、その人狼を実際に会ってやりましょうっていう会に
行き
まして
、うん、デジタルが入ってるんですね、だから。
そうなんです、そうなんです。で、そこで人狼を遊ぶ会でいろんなこう今遊んでるようなアナログゲームですね、ボードゲームを遊んで、まあ、こんな面白いゲームがあんねやと思って始めたのがまあきっかけですね。
なるほどね。じゃあ宮野さんは。
あ、私ですか。私の始めたきっかけっていうのは、そのもともと私はボードゲーム、まあデジタルゲームは全然やってたんですけど、うん、結構ネットゲーム、オンラインゲームとかも結構好きでやってて、ゲーム自身は好きだったんですけども、そのまあボードゲームと呼ばれるジャンルに初めて触れたのはもうほぼ半年前、昨年の6月
ぐらい。結構最近です
ね。めちゃめちゃ最近ですよね。
ですね。最近で、その私が専門学校に行ってた頃の講師の方がちょっと主催されてるゲーム会があって、
はい、
で、なんかたまにこう来てやみたいなのを言われてたことがあって、もうしゃあないな、なんかめんどくさいしようかなみたいな正直あんまりこう気乗りがしないというか、うん、なんかボードゲームっつったらなんかあんまりいいイメージないなと思って行ったら、そこで初めてやったのがなんかもうユグドラシルっていう、その北欧神話を題材にしたゲームで、
うん、
まずそのユグドラシルっていうゲームはものすごいボードが綺麗な、絵がすごく綺麗な絵で描かれてて、
うん、
であ、なるほど、こういうのが最近あるんかと思って、実際にそのゲーム触れてみたときに、
うん、
これは自分が今までやってきたテレビゲームにも、うん、負けてない、
うん、
今まで面白いと思ってきたゲームと全然その遜色のない感動を自分に与えてくれていると思ったときに、
うん、
もうなんていうかその、まあ、ギャップもありますよ、
うん、
なんか、
そっか、
ダサいと。
ああ、最初のイメージからもう飛び越えてしまった、
うんうん。もうなんか、人生ゲームとかでダサいイメージやったのに、いきなりそんなん面白いっていうのがあったんで、これはちょっと気になる。面 思ってちょっといろいろそっち方面を買ってみたりやってみた
り、うん、普段やんちゃしてるヤンキーがちょっと優しくしたら
それそれってやべ
え、あ、雨の中の
そこまでネガティブ傘
をっていう感じですかね、私の場合は。はい。そこからまあもうこの半年であのボードゲーム100個ぐらい買ってるんですけども。
もうハマりすぎやな。この夜は早いな。
ね、もうあの周りからはもう、もうあの宮野君燃え尽きるんじゃないか
って。なんかね、ちょっと急ぎすぎてる
けど。燃え尽き症候群
心配されるぐらいなんですけど、まあまだまだ燃え尽きないですけど。
でも、この三者三様の話を聞いてふと思ったんですけども、うん、きっかけが、うん、やっぱ誰か知ってるとか前提なんですよね。
なるほど、うん、そうですね。
でテレビゲームの場合はその母数が多いから、はい、身近な友達がやってるからっていうきっかけでファミコン好きになったりするんですけど、はいはい、ボードゲームで母数が少ないから、
そうですね、
そのきっかけを持てない人の方が多いってい
うのが、あ、それはもう
そもそも問題ですよ
ね。そうですね。
だって僕自身だって社会人になって直江君からね詳しい話聞くまでも触れてなかったわけですから、そのきっかけに巡り合わせられなかった人は正直なところ一生ボードゲームやる機会なかったりするのが問題ですよね。
そうですね。ただまあ最近はね、ぼちぼちというかそのヒット作も出てきたりとか、うん、メディアがね結構取り上げてくれたりするんです、うん、まあちょっとネガティブな話なんですけど、その震災以降、うん、省エネブームっていうか、はい、あったじゃないですか。あの時に電気を使わないで、はい、家族で家の中で遊べるゲームっていうのがこうボードゲームが取り上げられたりとかいう話も実際あって、そういうところからメディアで取り上げたことで、そのお店が、まあ、有名になってお客さんも増えてみたいな話が実際、まあ、あったりするんで、裾野はねどうも着々とというかちょっとずつ広がってる感じはしますよね。
まあ、僕らしてんですけどね。
まあね、それはそう、ボードゲーマーとして広がってほしいなと思ってる人から見てるとすごくちょっとずつこう成長してる感はあるから、うん、まあ興味ない人からするとね、うん、全然別世界の話ですけど、うん
うん、あとその気になったのがもう一つね、
はい、
その自分はボードゲームの、まあ、世界っていう表現がいいんか知らないけど、はい、引き込んでくれたりとかうまく説明してくれる人じゃないと興味を失っちゃう。
それは大きいと思います。
そうですね。で
今日なんかもその人狼ゲームした時に、はい、直江君がうまく説明してくれたから、
なるほど、
我々スムーズになるほどって入っていきまし
たけど、それはでもあると思う。
あそこで説明ベタな人がやった場合なんかもうめんどくさい可能性すごいあるじゃないですか。
それはすごくあると思う。
で皆さんの話を聞いてるとうまく乗せてくれる人に出会ってる感がすごいするので、
うんうんうんうん、
でうまく乗せてくれる人がいた上での自分の興味が発足して自分で調べるっていう過程を踏んでるから、
そうですね、
そのよく知ってる人がうまく乗せてくれるっていう前提がない人は触れない可能性って多いですよ。
そうですね。出会ってても第一印象でイメージ悪くてもうその後関わらないっていう人がやっぱいることはいるんですよね。
でそれを考えた時にうまく説明できない人の方が多いって思うんですよ、単純な偏見として。
まあまあまあ、
でその理由はなぜかっていうと、うん、単純にルールが複雑だから。
あ、
うん、でかつプレイしてみたら分かりやすいのに、うん、プレイする前に説明するのが難しいっていう。
そうですね。
で今日なんかもうやってみたら意外と簡単じゃんと思うんですけど、
う
ん、説明されてる時は難しいって
感じる。そこはね、
これがね結構ボードゲームの障壁になってるんじゃないかな。
もうそこはねボードゲーム、ボードゲーマーの間でも問題にはなってるんですよ、うん、やっぱ入り口がね、
ゲーム説明することをルール説明する、うん、インストっていうんですけど、うん、インスト関係の話題はもう尽きないですね、うん、ボードゲーム界隈で。
ここがすごく重要だと、
うん、
そ
う
です。インストがうまい下手で本当にそのゲームに興味持ってもらえるかどうかっていうところがやっぱ変わってしまう。
そうですよね。
ただのルール説明じゃなくて、うん、そのゲーム自体にね興味持ってもらうっていうところも含んでインストっていうものがあるんですけど、うん、
やっぱりその人が何か行動を起こすときに一番モチベーションになるのは興味じゃないですか。
そうです。
その興味と面倒くささが戦ったときに面倒くささが勝つとやらないじゃないですか。
そうです。
そういう意味ではボードゲームなんかはそんな複雑ではないんですよ、やってみたら。だから皆さん興味のある人はやってみたらいいんですけども、はい、なんかその前時点での説明で面倒くささを感じてしまってそっちが勝っちゃうっていうのはある可能性ありますよね。
こうね、ボードゲーム広めたいって思ってる人も結構こう前のめりになってしまってこう空回りすることが結構多い。
オタクの特有として自分の好きなことを必要以上に喋ってしまうっていうのはじゃないですか。
そうなんですよ。
知ってほしいから、
ね、うんうんうん、ついこの間もね研究室のそのテーマで、はい、ボードゲームを初めて人に勧めるときっていうテーマの話をした時も、うん、結局はそのテーマになったんですよね。
うん、
勧めるときには一旦ちょっと冷静になって進めようと、うん、好きなものを勧めるときって本当ね、うん、 周り見えてないんで、うん、いかにこう俺が好きかと面白いかっていうところばっかりを押し付けるから聞いてる方が引いてしまうんですよ、うん、
でまだ難しいのがそのゲームっていうのはプレイした体験が体験を個人がどう感じるかじゃないですか、はい、面白い、はい、面白くない、だから面白さっていうのは各自それぞれ違うはずなんですよ、うん、でも自分が面白いと思ったことを人に伝えるときに、うん、ここが面白いって言ったときにやった人がいやそうかなと思ったら離れていっちゃうっていう、
そうですよね、
難しいんです
よ、難しいですよね、そういう意味ではテレビゲームなんかはこれやったらいいよって貸したら、
うん、まあそうです、
もう体験者すぐ分かるもんですから、
う
ん、手軽っていうのは
そうですよね、そこって大きいですね、ルールを説明するっていうかルールを読んで覚える必要があるっていうところがやっぱりすごく大きいというか、あれはやっぱり問題になってますよね、うん、どんなゲームの話でもね、うん、いかに広めるかで、まあ一部の人は別にも広めなくていいっていう人もいるんですよ、まあ、好きな人がやればもういいんじゃないか、
興味がある人はね、うん、だからその無理やり裾野を広げる必要性はないと思うけど、興味を持った人は面倒くさそうなだけでやめてしまうっていうのはもったいないから、あえて今回は啓蒙活動というテーマで行くのであるならば、はい、もう狭く出さえずらという看板を背負っている僕からすると、はいはい、狭く出さえ人でも簡単にそれはプレイできるよっていうことは言いたい
です、ね、
なので興味がある人がもしリスナーさんにいるとするならば、身近で興味のある人がちょっとでもいるならば、最初の 2,3 歩は面倒くさかったとしてもとりあえずやってみるっていうのはいいと思うんで、友達巻き込んでやったらいいじゃないってい
う、そうですね、一度ね遊んでもらったらね、うん、面白さって多分分かると思うんでね、
でね、ボードゲームって毎年ドイツで賞を決めてるんですよ、ボードゲーム大賞っていうのでその賞っていうのは結構どんな人でも楽しめるような、結構ルールが簡単で、なおかつ結構考えどころがあるようなゲームっていうのがありますんで、全然何もゲーム知らないっていう人が初めてボードゲームを遊ぶときは、そのドイツゲーム大賞っていうんですけど、うん、年間ゲーム大賞、それを目安にしてもらうのが一番いいかなと。
あ、そうです、それ大事、ね、うん、それ大事やと思うのがね、もうテレビゲームなんかにしても漫画の貸し借りにしてもそうなんですけど、なんかおもろいのないって言われた時にそれセンスじゃないですか、うん、で自分の中で一番おもろい漫画が他人にとって面白いかっていうとそうじゃない
です
か、
は
い、
そうですね、う
ん、かといってワンピースみたいにめちゃめちゃメジャーな漫画が誰にでも通用するかっていうと、意外と俺そんなええわって言われる可能性があるじゃないですか。そうなった時にボードゲームってめっちゃ難しいと思うんですよ。
そう
ですね、万人に受けるのってじゃあ何っていう話だし、でも万人に受けるからといってみんなが面白いと感じるわけじゃないけど、そのプレイのしやすさと面白さとまた別やったりするじゃないですか。で今日やったその人狼なんかは僕はすごい面白かったんですよ。で何が面白かったかっていうと、その自分の身分に即した発言をする行為、
はい、
人を騙したり、
はい、
まあそのだ騙されないように振る舞ったり、あいつが狼じゃないかっていう推測をしたり、
はい、
でもそういうのが苦手な人はそもそも人狼ゲームやらないわけじゃないですか。
そうだ
けど、まあそういう意味では人見て物を進めるっていうのはすごい大事だと思うんですけども、それを踏まえてあえて聞きますけど、一番物を一つボードゲームを進めるとしたら何ですか？
ああ、なるほど。これもたまにねそういう話になりますけど。どうかな、これね、今日澤田さんおそらくされてないんですけど、インカの黄金っていうゲームがあるんです。
そうですね、隣のテーブルでやって
ます。あれは私の中では鉄板ゲームで、
はい、
もう誰がやっても絶対面白いと今のところ私が進めてる中で外してないゲームなんですよ。
そうですね、あれは私もよく使
います、はい、プレイヤーがやることっていうのは、
はい、
進むか引き返すかっていう二択をするだけなんですよ、
はい、
うん、それだその選択だけで、宝物がいっぱい手に入ったり手に入らなかったりっていう、はい、その結果が伴うっていう、はい、ゲームで、で、まあ、言ってしまえば実力差が出にくいんですよ、運なんですね、カードをめくることで判定するんで、
うん、
はい、でこれがルールも簡単だし時間も短くて、
うん、
その実際宝物が手に入るっていうこのリアクションも含めて、
うん、
すごく初心者の方には受けがいいゲームで、
うん、
これはおすすめだと思います、
うん、なるほど、
はい、他じゃ
あどうすか、直江さん
と僕ね結構ねその苦手なんです
けど、直江さんねゲーム進める
のがどっちかっていうと僕すごくコアな人が好むゲームが好きなんで、
そうそうそうそう、
入りやすいゲーム、まあ
やっぱ入りやすいゲームというかね、コアな人対象でもいいですよ、自分が一番これだけやっていうんやったら何を進めるかって話にしましょう。
いやでもねいやこれはね本当にねそれをまあ、今までボードゲームをやったことない人が初めてやるとルールの説明でね1時間ぐらいかかるゲーム、
そういうゲームあるんですよ、
アグリコラ、アグリコラっていうね、もう僕が愛してやまないゲームがあるんですけど、
大好きなゲームが
これはね、でもほんまにルールを理解するのですごい時間がかかるんで、ハードルがちょっと高いんですよ。
なるほどね。でもそれも興味を持ったらそのハードルを乗り越えると思うんで、興味を持たすポイントとしてはどこなんですかね。
興味をの、持たすポイントとしては、すごくね、こう、苦しいんですよ。
そこ
やりたいことは、たくさんあるんやけれど、それを全部やるほどの余裕はないんです。
はい、
そのすごい、やりたいけどやれないっていう、カツカツ感と、うん、で、今回できへんかったから次は、じゃあこうしようっていう、次につなげる、この、反省ができるところとか、うん、そういうところがすごく面白いところです。
ただそのルールを説明するのにハードルが高い。
そうなんです、
ね。ああ、なるほどね。
そうなんです
ね。宮野さんどうですか。
そうですね。まあ、直江さんのアグリコラ論と、僕、この間、アグリコラっていうゲームはちょっとやったんですけども、まあ僕、視点として見たら、なんかいろいろあのゲームっていうのは、豚さんのコマとか、なんかいろいろ、家畜のコマとか、いろいろなんかコマがいっぱいあって、見てるだけでちょっと楽しいなっていう。はいはい、自分のこうなんていうか畑とか作って、自分の村じゃないんですけど、なんか家とか畑とか作って箱庭を作っていくようなゲームで、でそれを一番いい箱庭を作った人が勝つみたいなゲームですけど、
はい、
まあ、それはまあ私やった時に、まあ、その苦しいは苦しかったんですけど、なんかそれができていくのは面白い。
ビジュアル大事ですよね。うん、人生ゲームで結婚したら棒一つ増えるじゃないですか、はい、子供生まれたら棒一つ増えるじゃないですか、はい、あれちょっと楽しいです。
そうですよね、うん、見た目が変わるとか、
そうそうそう、
手でそういうことを加えるっていうこともすごく
大事。ああいうアクションで意外と大事なんですね。
大事だと思います、
ね、うんですね。あれは私はちょっといいなと思ったり、まあ、でもやっぱりアグリコラを初心者にっていうのはやっぱ難しいっていうのも分かるんですよね。
結局その初心者って何なのっていうと、その複雑なルールを瞬時に理解できないってことじゃないですか。
そう
です。その複雑なルールを理解しようと思うと、何回もプレイ体験を積まなくちゃいけないけども、もうその何回のプレイ体験を積むのがめんどくさいっていうのがあるので、やっぱり初心者は求めてるもの、うん、僕なんかまさにそうなんですけども、うん、手軽なルールで達成感を味わいやすいもの
ですね。そう
ですね。
ゲームって基本的に縛りのあるルールの中で、いかに効率のいい結果を出せるかってことだと思うんですけども、そこまでの、その、過程が短ければ短いほど、触れやすいっていうのはあります
よね。そうですね。うん。そうね、初心者に進めるゲームとしては、やっぱそういう基準で選びます。うん、まず、プレイ時間が短いっていうと、うん、やる選択肢が、少ない。
うん、
でも、やりごたえはあるっていう、うん、まあ、なかなかこれ矛盾してるんで難しいんですけど、
いや、まあ、そこでやっぱりそのまあまあ、今回澤田さんにやっていただいたゲームのドクロとバラン、
う
ん、
そうですね、あれ良かったですね、
はい、あれなんかはもう
ですよね、あれも
そうですね、
鉄板の人、
最小限なシステムですよね、
うん、そうですね、札を自分の前に1個出して全員が同じことをして、でそのまあ札の中身はドクロかバラか、うん、でそのバラの、その、裏側がバラになってる札が、今ここに何枚あるか。
ですよね。あのシステムで、ゲームになるっていうのは。
あのゲームの一番いいところは何かっていうと、ドクロ引いたらダメで、バラ引いたら勝ちっていう、すごい分かりやすい。
そうですね。引きも大事ですね、うん。ルールとして分かりやすいって
すごい大事ですね。
非常に分かりやすいんです
よ。で、かつそこに、その複数のプレイヤーでプレイをしてると、駆け引き頑張れるんですよね。まあ、要は、ドクロ引いたら、まあ、その場に、5人いたとするならば、まあ、5つのバラを引かなくちゃいけないっていう条件の中で、1人がドクロを忍ばせていると、それ引いたら負けっていう、はい、なった時に、誰がこうドクロを置いてるからとか、
そうです、
いや、ここはドクロを置いてないだろうっていう、そのドクロかバラかっていう単純な2択の中での、はい、自分の中での駆け引きじゃないですか、それって、ルールとしてじゃなくて、はい、あれを勝手に自分の中で無双するっていうのが、まあ、面白さなのかなって。
そうですね。
今日やった人狼ゲームなんかも、はい、要は、その個人の思い込みやと思うんですよ。こいつ狼やろうっていうのは、何の根拠もない自分の中での勝手な仮説を踏まえて、勝手に推測しているところなんですね。そういう想像力を働かせるっていうゲームが、ある意味面白いかなと僕は思う。
そうですね。
ルールではなくて。
はいはい。まあ、ドクロとバラなんか、うん、あれデジタルゲームに置き換えたらすぐわかるんですけど、あれがコンピューター相手にやって楽しいかっていう、うん。
全く
思わない。全く思わない。やっぱそこなんですよ、うん。そこがボードゲーム、システムが全く同じだとしても、ボードゲームでやるかデジタルでやるかで全く違うゲームになる、
うん。そういう意味でやっぱりボードゲームっていうのはもう対人であるっていうのが前提だから。
そうです。人が相手だっていうところがすごくやっぱり大きい。
うん、そういう意味では相手の思考の読み合いなわけですよ、うん。で、その思考レベルが同じ人間同士でやればやるほど、面白くなっているので、うん、今日なんかもう人狼ゲームやって、はい、全く知らない者同士が残った状況が一番面白かったので、まあある種そのボードゲームを楽しみたいのであるならば、まあ知的レベルが同じ人を見つけるっていうのは、
う
ん、まあマストなのかな
と思います。そうですね。実力差が似てる人らで遊ぶっていうのはすごく大事かもしれない。う
ん、まあストリートファイターなんかもそうなんですけど、
そうそうそう、
あまりにも上手い人とやると全然楽しくなる。
全然楽しくなる。そうです。
同じレベルのやつと対戦するから楽しいっていう、
うん、そうだと思います、う
ん
う
ん、そう、それがで、あの、あるはあるんですけど、ボールゲームいつもちょっとつきものの問題として、やっぱり上級者と初心者の間に差ができてしまうことが多いっていうのもあるんですが、でもやっぱりドクロとバラとか、ああいうシンプルなゲームとか、若干運の要素とかが絡んだりするゲームやと、うんうん、その差がなんか逆転することがある、そういう要素があるのは
やっぱりその初心者からすると熟練者に勝ちたいですよ、まぐれでもいいから、うん、そのまぐれを引き起こしてくれる要素が入ってるゲームの方がやってる楽しいですよね、
一発逆転を感じる、やっぱ押しますね
っていうことを考えた場合に、その初心者と熟練者の差を埋める一発運ゲームがあるゲームって何ですか？
まあ、だからさっき言ったインカの黄金なんかはもう完全にそういう要素を含んでますね、うんうんうん、
チキンレースのゲームですね。
そうですね、ギリギリまでお金を手に入れてどこで引き返すかっていうゲームなんで、ここに関してはそこの判断力を一歩余ったらどんな上手い人でも無一文になりますし、
そこはテクニックというよりも自分の決断力と
本当に運と判断力です。
あ、ブラフゲームなんかは基本的にそうですよね、あんまり女子、あの、初心者上級者関係なく遊べるっていうのはブラフゲームのいいところです。
嘘をつくゲームですね。そうです
ね、貼ったりとか嘘をついて、こう自分に
自分が負けてるにもかかわらず勝ってるふりをする。
そうですね、
はい、
精神攻撃って言
ったらだからポーカーでいうと ポーカーフェイスとか、
まさにその文字通りの、
はい、そうですね。ただそういうのはね、そういうのでやっぱ初心者の方で苦手な方もいるん で、
ね、
まあ、最初はなんかある程度ちょっと考えるけど、うん、考えなくてもゲームがまあ自動で進むぐらいの感じな方が初心者の方にはいいかもしれない。ただ初心者という定義がね、さっき言われたみたいに何も考えないことを好んでる人が初心者かっていうとそうでもない場合もあるんで、
そこがもうはっきりとそこは僕がルール付けするんですけども、初心者っていうのはルールを理解してない人です。
なるほど。
興味がない人は初心者以前の問題
なので、
一回ルール説明を聞いた時にうまく理解できない人が初心者だと思うんですよ。
なるほど、なるほど。そうかそうか。それでいくとやっぱりあれかな、やることがはっきりしていて、かつ上級者との差がないゲームっていうのは初心者向けのゲームだとやっぱ。
じゃあ、インカの黄金。
インカの、うん、これ日本語版も出てますんで、アマゾンとかでも買えますし。
他にはないですか？
なんか。他。
運で一発逆転ができるけど。
他で言うと私がまたもう一個おすすめしてるゲームがあって、ヘックメックっていう、は
い、
ゲーム
なんですけど、ね、
これ、8つのサイコロを振って、
はい、
出た目の合計値を、ある数に達することで、得点タイルを手に入れて、はい、その得点の合計で競うというゲームなんですけど、これもダイスを振ることでもうすでに、サイコロを振ることで、すでにそこで運が絡んでると。
なるほど。
プラス、運だけじゃなくて、そのサイコロをどういう風に組み合わせるかっていうところで、プレイヤーの判断力が発揮されて、ね、でその結果、タイルを取ったり、しかもその取ったタイルは人に取られることもあるっていう、その駆け引きもあるんですよ。
一応結果としては、はい、ダイスの目は運だけども、
ですけど
ダイスの組み合わせっていうのは自分の選択なので、そうです。
ここがね、僕個人的にはすごいバランスがいいなと思ってて、ね、これもおすすめのゲームです。今日はちょっとね、できなかったんですけど。はい、
結構まあルールを理解してなくても勝てるゲームってやっぱ結構クソゲーって言われる、
そうですね、よく言われますよね、
多いんですわ、
うん、ゲーム慣れしてる人からすると、一生懸命やっても運で負けてしまうゲームは良くないゲーム、
そうですね、だからあくまでその運がそのゲームバランスを崩す要素であるならばダメなんですよ、
うん、
あくまで初心者がニッチもサッチもいかなくなった時に一発大逆転でかけれる要素があるかどうかっていうところですよね。
それでいくとやっぱこのサイコロ使うゲームはいいかもしれないですね、
うん、
実際あと
交渉ゲームも周りのメンツによっては、うん、あの飛び出てる人を抑えつつ、うん、みんなでその飛び出てない人たちが協力し合って追い上げていくっていう形になりやすいんで、
そうね、交渉していって、うん、何段か交換とかしたりしながら、うん、交渉だとボナンザとかですよ、ね、あれはちょっとややこしい、
ルールはちょっと初心者向けではないですね。
僕なんかも正直もうフィーリングでゲームやってたんで、はいはい、今日なんか人狼なんかはフィーリングできるんですよ、はい、正直、
はい、
あいつ怪しそうと思ったら自分の感情を身を任せて怪しいと思ったらその話だからね、真実はどうか別にして、でもそのレジスタンスになるとそこに論理的なルールが組み合わされてしまうと、まずその論理的なルールを踏まえた上で振る舞わないとまず上級者に太刀打ちできないっていうのがあったんで、あれがちょっと初心者向けではないな
って
、面白いけども多分あれやり込んだ人たちでやると相当面白いなってのがあって、現に今日のゲーム会なんかもやり込んだ人同士でもゲームを初心者たちが見守るっていうシチュエーションも作ってやったじゃないですか。はいはい、いや見てるだけでも僕らしは面白かったんで、はい、まあそういう楽しみ方をするんだっていうのは分かったんですね。ただやっぱ初心者が初めからその振る舞いを知れば難しいってこと
ですね。まあね、そうですね。
で以前その直江君でやったのにカルカソンヌをやったんですけども、はい、ゲームとしてはねすごい面白いんですよ、はい、ただもう僕は考えられなかった。
そうなんか。
ここの陣地をやったら、あいつの損になる、僕の得になるとか、もういいわ。
ああ、そうですか。あれもね、いいゲームだと思うんですけどね。
いいゲームなんですよ。でも、もうフィーリングでこの土地とか言ってたら、もう頭のいいやつやったら、ここを押さえた方が得だから、はい、先にここを押さえ
る。そうなんですよ。あれは考えれば考えるほど、その勝ちに近づくゲームなんで。
うんうん、そうですね。世界選手権もある
ぐらい。そうですね。
だから、そういう意味で僕は、頭のいいゲームは無理だなって思って
なるほど。
感覚でできるゲームの方がいいな。
やっぱじゃあ、人狼ですわ。
人狼か。
人狼。
人狼はね、そういう意味で、なんていうんですかね、ツールも必要とせえへんから、はい、ゲストでお呼ばれした、ボードゲーム研究室に言いましたけど、はい、もう、中高生がね、冬休みに、ちょっと暇やからやろうかっていうぐらいのゲームでもいいと思うんですよ。
なるほど。
あんなは本当、おしゃべりのゲームですから、
うんボードゲーム遊んでる人と人狼遊んでる人ってやっぱちょっとクラスターというかコミュニティが違うんです
よ。違いますね。
人狼を遊んでる人がたくさんいるっていうのはやっぱりそういうフィーリングでも結構自分が活躍できるっていう部分があるからやと思います。
確かに。被ってる人もいるけど被ってない人いますもん
ね、うんうん。人狼でもそのコミュニケーションゲームとして優れてて。でもそのボードゲームとはやっぱ違うコミュニティに属してる場合もあるっていうのはあるんですけども、そのちょっと人狼にもそのなんていうかボードゲームっぽいなって私自身が思うところとしては役割がいっぱい出てくるのがあって、どんどん役割を増やしていくと、なんていうかボードゲームのそのルールのちょっと複雑さっていうのに対するこう免疫がその時点でできてこないかな
って。だから役割っていうのはロールプレイっていう意味ではゲームらしさというか、
そうですね、ゲームらしさが出てくるので、恋人はもう恋人同士人間やって分かってるとか、うんね、いろいろ役職が増えていくと、こうルールがやっぱ増えるので、うん、でその複雑性は増すんですけど、何回かやっていく中でどんどん増やしていくっていうのをやっていくと、こうなんかそのなんか土台を作っていってからボードゲームにちょっと一回来てみたら、結構その土台が結構ハードルを超えれるような。ルールへの理解力
は入り口としてその人狼っていうのは
人狼入り口
じゃないかってことですかね。
そうですね。
基本ルールを踏まえた上での段階を経たルールの拡張っていうのは分かりやすい
ですよね。そうですよね。
うんうん、慣れやすいと思う。
まあ、いろんなゲームその初級ルールっていうのがあったりするんですよ、ね。うんうん、最初に遊ぶときはこれでいっぺん遊んでみてと、うん、で慣れてきたら中級遊んでねとかっていう親切なゲームもあったりするので。
カルカソンヌとかでもありますね。パズル要素のみを。うんあとは子供向けのゲームとかも結構いっぱい出てて、それもその、まあ大人同士で遊んでみても面白かったりして、いろいろその私の知ってる、まあ子供向けのゲームとかだと、その、まあ金庫破りの地とかいうゲームとかがあって、それはもうサイコロを振って出た目のその金庫のところの、なんかその数字のカードをどんどんめくっていって、その数字がその置いてある数字のカードよりも上か下かっていうのが
分かりやすいですね。
そうなんです。もう言ったらアップかダウンかっていうと2択しかない。で、当てればその金庫の中の財宝がもらえる。うん、まあ、インカの黄金にちょっと近いものはあるんですけど。
なるほどね。
まあ、そういうのも子供向けで出てますけど、大人がやっても結構盛り上がれるっちゃ盛り上がる。うわ、外した。お、当たった。
一つの行動の後に、選択肢が2つっていうのはそう分かりやすいですよね、はい、
そうですね。だから先ほどそのルールが分からないのが初心者であるみたいな風に、まあ、言っていただいてた時もあったんですけど、その私の中での初心者っていうのはその先読みができない人っていうのが初心者って言ってもいいのかなと思って、うん、この行動をしたら後々にこうなるんじゃないかっていうこの論理的な先読みが
で、ね、ゲーマー的な考え
方ですね。すごいそれできるのがゲーマーみ
たいな
の
があるので、
だからそれを求める、それを案に求めるゲームっていうのは結構ゲーマーとしては好んでやるんですけど、それを進めたら多分あかん
ね
やな、
そうですね、
今思ったりしてますね。
まあこんな感じでまあいろいろ聞いてきましたけども、まあ、結局のところはボードゲームに興味のある人っていうのは多分ちょっといると思うんですよ、それなりにね。
そうです、
はい、こういうポッドキャスト聞いてる人は特に。でも何からやったらいいのかわからないとか、
そうですね、
誰とやったらいいのかわからないとか、うん、どうやったらいいのかわからないとか、要はその自分をプレイするまでのその過程がハードル高いって感じてる人がいるので、はい、そういう人たちに対してもうはっきりとして結論を向き合い言っておきたいっていうのが、はい、もう今までの話の中 で、うん、でまず知的レベルが同じ友達であろう。場所は 昼休みの教室で
学校限定じゃないですか。
そして、うん、インカの黄金やれと。
でもおすすめはおすすめ。
ということでね、はい、でそれがきっかけで興味を持った人たちが、はい、おのおのそれぞれの道を行ったらいいわけです、はいはい、でそしてその人たちがまた興味のある人を誘ってやったり
とかですね。
でもうその道にどっぷりとハマった暁には本当に自分が面白いと思ってゲームに誘おうってことですね、うん、
そうですね、うん、
という無理やりの結論
を
つけましょう。
ありがとうございます。はい、いいと思います。
僕個人的にはもう人狼ゲームをしますね。
ねえ、随分気に入っていただいて。
やっぱりそのポッドキャストなんかやってるとおしゃべりがまず
ですよね。
ですから、
そうですよね、
やっぱおしゃべり主体のゲームっていうのはやっぱり面白いですよね。
ちょっとその言い忘れてたこともあるんですけど、その間口の一つとして最近 iPhone とかスマートフォンが主流になってきてるんですけど、スマートフォンのアプリでボードゲームをそのデジタルゲームに置き換えてるものっていうのがそこそこ出てまして、まあその先ほどあの川崎さんがおっしゃってたドミニオンなんかとかも出てたりするんですけど、
一人でねボードゲームが遊べる時代が来てるんですよ今。一人で遊べないって言いましたけど、だからすごいいいことなんですよね。そこからルールを覚えてる人が実際人とやりたいって言って、その人のいるコミュニティに来たりすることがあるんですよ。
そう、その入り口は多いかもしれない。
いや、すごい、
意外と
意外でね。
そうですね、
そんなことやっぱあるんや、時代の流れかなっていう気がするんですけど、
これ聞いてある人も iPhone で聞いてある人もいるかもしれない。
まあそうですね、
はい、でもボードゲームに興味を持ち始めてる人がちょっと多くいる印象があるんですけど、はい、それも結局既存のテレビゲームとかに物足りなさを感じている人たちかなっていう勝手な印象があるので、そういう入りは今後も増えていくのかな
という
気はしますけど、
インジャマン何でもいいんで、興味持ってもらったらその先はね、おそらくその人が判断してやりたければやるし、
そうだと思って、テレビゲームもやるけど、
きっかけなんでも、
そうですよね。どっちもやって
る。多いですからね。結構どっちも好きな人。
まあ、特にも最近はもう興味があればインターネットで調べたらすぐ中の情報が出てくるんで、まあ、とりあえず自分の行動を促すモチベーションが興味なので、はい、まあちょっとでもそういうのに興味がある人がいるならば、まず参加しよう、
ど
っかに行こうということでですね、まあ、今日お呼びした皆様はですね、はい、奇遇にもボードゲーム関係のポッドキャストやってあるっていうこと、まさか、
そうですか、
そんなことがある
とは、そんなことが、そんな偶然があるんです、
そんな偶然があるんだ、僕も思ってました。
何を押しちゃった
一応まあ宣伝をしといてもらおう。
ありがとうございます。私、川崎と、直江さんで、はい、もう一人あの吉田さんっていう方が3人で、
はい、
ボードゲーム研究室というポッドキャストをやっております。
は
い、ポッドキャストというか、まあ、ウェブラジオです、
ね、体操の名前ですな。
体操ですよ研究言ってますけど何も喋ってるだけですけど、でやってまして、あのまたちょっとリンクの方
を、そうですね、あの貼っておきますんで、
はいはい、よろしくお願いします。
あのまたみんな、皆さんボードゲームに興味のある人は、
ありがとうございます、
聞いていただけたらいいんじゃないかなと。
はい、
結構コアな人向けというよりは、
あ、そうです、あの情報とか期待しないでくださいね、うんうん、あの耳寄り情報とか一切ないんで、
まあ、あのボードゲームを楽しんでる人たちが、はい、キャッキャッキャッキャッし
ちゃって
、そうです、あの狭く浅くか
っていうだけですから。あ、まあ、かけましたね、そうです、こんな感じの人、まあ、よろしかったら、はい、聞いてください。
おっさんのガールズトーク番組ってこと
ですね。気持ち悪いですね言い方がかなりイメージ悪いですね、
はいはい、宮野さんも、
あ、はい、ですね、私はあの、まあ、モブラジっていうあのラジオをやらせてもらってるんですけども、まあ、モブラジのモブっていうのは、まあ、私がやっている、まあ、あの同人ゲームサークルであり、まあ、あのゲーム会、あのみんなで集まってゲームやろうよっていう、その、まあ、公民館とか借りてやってるゲーム会の、まあ、団体の名前が、まあ、ミーティングオブボードゲームズっていう、略してモブっていう、まあ、そのラジオ、その、まあ、情報を発信したり、まあ、もうボードゲーム業界全体の、まあ、情報とかも、まあ、ちょろちょろと流していきつつ、まあ、でもちょっといろんなとことメディアをミックスしていって、あの、言ったら私ちょっと昔インディーズの、あの、音楽とかにちょっと触れてたことがあったので、まあ、そういうところからちょっと音楽を途中で入れてみたり。
いろいろやってますよね。
そうですね。ちょっとクロスさせていけたらな。
いろいろおしゃれなことやろうと。
そうですね。おしゃれもどきを
こう。しゃれ
を
つなこと
を、ね。そうですね。まあ、被ってないからいいですけどね、私
そうですね。まあ
敵対しない関係
です。なんか皆さんから FM だと言われて
もらったり。我々 AM なんでね。
そうですね。まあそんな風に言われていただいてる、まあモブラジっていうのをやらせてもらってます。まあ今回あのね、あの、ちょっと紹介いただいたので、またリンクを貼
って。そうですね。あの、ボードゲーム関係のポッドキャストも最近は増えてきましたから。
そうですよね。
そうですよね。
まあそういうのに興味のある人っていうのは、はい、多分片っ端から聞いてると思うので、はい、うん、まああの、ご存知でない方はもうそれをきっかけに聞いてもらっていいんじゃないかなと思いますし、はい、
よろしくお願いします。
まああの、各自それぞれあの、ゲーム会ですか、 開いてますから、はい、近隣にお住まいの方は気軽に参加していただければいいんじゃないかな、
ね、まあ、来ていただける、
は
い、まあ、
レベル的にはもうコアなゲーマーではないので、
そうです ね、 ですね、軽いゲームは遊んでますね、うん、まあ、たまに重いゲームとかやってますけど、それはあの遊びたい方が集まった時に遊んでいただけます
、ね、やっぱりそのボードゲームに興味のある人が一番ぶち当たる壁が、そうは言ってもやる相手がい
ない。そうですよね。相手ね、そこですよね。
はい。だから、今回なんかもね、はい、ライオ君に頼んで今日開催してもらいましたけど、はい、でもきっかけがあれば来る人は来るんで、
そうですよね。
うん、そういうのは、日常茶飯事で行われてるんだってこと
ですね、
はい。
そうですね。
近隣でそういうイベントがあるならば、どしどし参加していってもらっていいんじゃないかなと思います。
は
い、
すぐ探していただいたら引っかかると
思います。はい、大阪なんで、もうほぼ毎週やってる
よね。そうですよね。大阪多いですよね、
今
ね。
そう、最近。
流行ってるんですよ、ボードゲーム。
いいとか、
印象操作を。まあでも確かに流行ってますよね。ゲームマーケットっていうその同人ゲームの即売会なんかも、あのコミケみたいな。
あ、そうですね。はい、あれ僕もそれ本当知らなかったですからね、今までね。
でしょう。もうちょっとね、宣伝してほしいんですけどね。まあ多分ね、3月入ったらやるんちゃうかな、う
ん、まあ。あれなんかもうこの間、なんか通常1000人来てた会がもう3000人にまでお客さん増えたとかいう話をしてたんで。これはちょっと人並み来てるんじゃないか、う
ん。来てるんじゃないですか。うん、だってもうやったら、うん、素養がある人は面白いと思いますから、
ね、と思いますよ、
はい、楽しみ、
まあ、きっかけがないだけだと
思う、そうですね、
そこは、
まあ、そんな感じで、
はいはい、
まあ、ちょっとゲームボードゲームの啓蒙活動になったんちゃうかなと、
はい、ありがとうございます、
初心者でありながらも及ばせながらちょっと
聞かせ
ていただきました、
もう十分です、
ありがとうございます、
今までね触れることなかった人が、
そうですね、
もうあんなにボードゲームが嫌いだった澤田さんがね、
別に嫌いとは言ってないですよ、めんどくせえって思ってました、ね、嫌いじゃなかったんですよ、
気に入っていただけてよかったです、
は
い、
よかったよかった、
まあ、今後もまあちょいちょいやっていきたいです
ね、そうですね、機会があれば、
時間と場所がねネックですけど、はい、まあ、なんとかしたいですよね、はい、そこはね、
ぜひね、ゲーム会と
か、まあ、無理しない範囲でね遊べればいいかな、
まあ、そんな感じで皆様も、はい、趣味の一つがボードゲームになったらいいんじゃないでしょうかというところで、はい、今回お送りしたのは澤田信也と
川崎
直江宮野
でした、それでは皆さんさようなら、
さようなら。